ボイスレター2月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。早いもので1月が過ぎて2月になりました。立春を過ぎた頃からまた冬が逆戻りといった感じですね。お元気でしょうか。さて今回も3つのお話をさせていただきます。まず第1番目は私の体験から引っ越しあれこれです。私はこれまでの40年間で引っ越しを3度いたしました。1度目は1980年昭和55年ですが、盲学校に勤めていた関係があって、通勤しやすいところに住もうということで宇都宮市宝木一丁目に小さな土地を買いました。坪数50坪、家が25坪ぐらいでしたね。その時の土地の値段がですね、一坪14万5千円で、もう貯金を叩いて借金を重ねても50坪の家しか買えなかったというわけであります。でその後ご存知のように日本は大バブルの時がやってきましたね。1980年から93年ぐらいまでの13年間で上がるは上がるですね、土地が上がる。その14万5千円で買った土地が後で10年ぐらい経って聞いてみたら60万円になっていたというような、信じられないようなインフレでしたね。土地がぐんと上がったんですね。ところが93年からご存知のように土地が下がり出し始めました。私どもの家は80年から28年間そこに暮らしました。2008年に引っ越しをしたわけなんですが、2007年には土地を買いましてね、今度は60坪の土地で建坪40坪というやや大きめの家を建てました。どうしてかと言いますと、最初に建てた家がですね、土地がなくて狭くて、駐車車を止めると近所からピーピーパーパー鳴らされてですね、我が家車なかったんですけれども、お友達が来た時に大変迷惑をかけるということで、思い切って、2008年にですね、近くに広い土地を買って家を建てましたが、これもまたお金もあまりないので、まあ、とにかく借金ですね、最低限の頭金を出して、調査組合などから多額の借金を借りてですね、多額の借金を借りて、それでまあ2012年に退職したので、その借金の一部を退職金から返しました。で、そこにはですね、2008年から2017年までの約10年間住んだわけです。2008年にですね、その土地を売ったんですが、その売った土地は最初に住んでた家ですがね、9月8日にリーマンブラザーズ、アメリカの投資会社が倒産したんですね。で土地が暴落したんです。で私ともその前1週間ぐらい前に契約したので最初の家の土地はギリギリセーフで、50坪の土地をですね、900万円で売ることができたという話であります。で次に2度目に住んだところは2008年から3年前まで、2017年までの約10年間暮らしました。で、2008年に土地を買った時は1坪23万円とほぼ80年とあまり変わりない値段に下がっていましたね。で、2008年にその土地を買って家を建てて、3年前にマンションに引っ越したんですね。このマンションというのは町の中になんですけれども、教会に、私ども教会行っておりまして、教会に歩いて行けるところがいいと。我が家は車がありませんので、年を置いてもですね、 教会に歩いて通えるところにどうしても住みたいということで、10年間住んだ家を手放してですね、マンションを買うことにしました。で、このマンションも借金を同じく借金をして買ったんですが、その住んでいた家をもう売りましてね、まあ、これはなんとか10年間だったので売れたんですが、それでもまあかなり低い値段で、売ってしまったということですけれども、まあ、マンションの支払いはなんとかかんとかできたと。これが2017年なんです。で、マンションで暮らして2年間暮らしたんですが、やはりここではちょっと限界を感じましてね、どうしてかというと、まあ、私どもの勉強不足ということもあったんですが、マンションで暮らしますと、固定資産税と管理費というのを払うんですね。まあ、管理費はある程度やむを得ないかなと思ったんですが、固定資産税がですね、一戸建ての住宅よりも高いんですね。私どもマンション買ったからって、まあ、土地の所有者には共有でなってるとは言ってもですね、そういう実感はないですね。建物を所有したってか実感はあるけれども、とにかくそういう固定資産税がと管理費を合わせると年間約50万円ぐらいしました。あ、これには正直言って驚きました。まあもう私の年金と妻の年金となんとか足してですね、やりくりしたわけですよ。まあしかし将来を思うと、私がいなくなった時にはですね、この妻の年金だけではとても払い切れないだろうと思って、やっぱりどんな小さな家でもいいから一戸建ての家を持った方が後々処分しやすいなと思いましてね、このマンションのすぐ近く100メートルぐらいの先にちょうど中古建ての家が出たので思い切って買いました。今度は本当に小さな、まあ外国ではこれウサギ小屋、ラビットハッチと言いますけれども、のような家でですね、建坪が10数坪で、で家は2階建てで20坪ぐらいになってたんですけれども、私ども夫婦と娘の3人暮らしなので、まあ、住むのにはちょうどいいかなというところであります。で、固定資産税はですね、管理費も含めてですけども、マンションでは先ほどお話したように50万円というわけですが、この今住んでいる家はですね、固定資産税が5万円なんです。もちろん管理費は家ですから自分で管理するだけであって、年間十数万円も払うようなことはありません。まあ、そんなわけで今は教会から歩いて約200メートルぐらいのところでしょうかに住むようになりました。まあ、これが私の住みのスイカ、最後の住みかになるだろうと思っております。宇都宮の西2丁目というとても便利のいいところですけれども、この家を買うときには、家は中古だから安いんですが、土地が高いんですね。商業都市だったので、まあ、土地が高かった。でも、まあ、なんとかかんとか購入しました。で、今度はマンションを売却しなければいけませんね。2年住んだ家とはいえ、前の中古もありますから、マンションは築12年だったんですが、ああ、これは売れるといいなぁと。ニュースによりますとね、東京もの方はまあ景気がいいけれども、地方都市はマンションが売れない、売れない、家も売れない、空き家が全国で800万件とマイナスの話ばっかり伝わってきて、本当に恐怖を感じるほどでしたけれども、昨年の7月に引っ越しして、今年の1月にですね、ありがたいことに、マンションの買い手が与えられました。今仮契約を終わって間もなく3月に本契約をすることで、現在住んでる家の借金を返すことができると いうわけで、借金、買っては借金し、借金しては買って、まあ、そんな、まあ、他の人から聞いたら、バカバカしい話かもしれませんし、まあ、引っ越し貧乏と言われればそれまでなんですけれども、まあ、なんとか落ち着くべきところに落ち着くことができて、本当に感謝であります。さて、これが私の体験で、このように土地も上がったり下がったり、今は下がり続けていますけれども、この地方都市ではですね、中古のマンションを含めて、これからはですね、私は大不況になるのではないかなと思ってます。ニュースでも商業都市、とにかく消費が出ないでですね、縮んで、どんどんお店が潰れていますね。居酒屋も含め、近くのスーパーも閉じました。まあ、そういうことを思うと、ラッキーな時に、本当にマンションを売ることができて、買い手が与えられて、感謝だなと、しみじみと思っている昨今であります。二つ目であります。最近のニュースから、桜を見る会ですが、皆さん、もう呆れ果てていらっしゃるんじゃないでしょうか。いつまでこんなことやってんだと、真冬でも桜会という人もいますけれども、まあ、理由は簡単なんです。安倍総理が、桜を見る会の前夜、パーティーをやるときに5000円でやったっていうんですね。ニュー大谷という豪華なホテルでね。で、その領収書がないというわけですよ。安倍事務所が集めて800人のパーティーをやったのに、領収書がない。安倍総理の言い分は、いや、ホテルでやってくれたんだと。一人一人に、ホテルが領収書を書いたんだからないよと。これ一辺倒なわけなんですね。まあ、しかしですね、皆さん、どうでしょうか。私ら10人、20人で、ホテルでちょいとクラス会やってもですよ。支払いはまとめて払いますでしょうね。と、領収書が来るわけですよ。ところが今回の安倍総理の桜を見る会の前夜のパーティーは、800人集まって、一人一人にホテルが5000円の領収書を書いたというんですけど、信じられますでしょうか。とても信じられませんね。まあ、それなら領収書を見せればいいんだけれども、そんなのはないよと、ないない尽くしで、記録もない、消した。まあ、そんなわけで、いつまでもこの桜を見る会やってるわけですけれども、本当にこれは、らちが開かない、議論になってしまってますね。これが、桜を見る会への最近のコメントです。次に、コロナウイルスですね。これがこの中国から起こりまして、2月6日現在2万4000人ぐらいの中国では感染者が出て、死者400人ですか、もう増える一方ですね。まあ私はこれも大変なことだと思うんですが、実はもっと大変なニュースがあるんですよ。それは日本のマスメディアではほとんど取り上げない。アメリカでは、まあ新型インフルエンザ、が大流行いましたんですね。1500万人がインフルエンザに感染し、8000人が亡くなってるって言うんですよ。8000人以上が亡くなってるんですよ。皆さん、ニュースでどれだけお聞きになりましたか？私驚きましたね。日本でも、まあこのコロナウイルスよりも、実際のところインフルエンザで、まあ、風邪というかインフルエンザにかかっている人の方が多いのではないでしょうかね。まあ、そういう大切なニュースをマスメディアが落としているというのは、いかがなものかなと、情けないなと思っています。まだまだこのインフルエンザも流行るのでは、流行するのではないかなと心配をしております。最後ですが、2月3日に元歌手のあずさみちおさんがお亡くなりになりましたね。76歳でした。あずさみちおといえば、こんにちは赤ちゃんという歌が大ヒットしました。1963年、昭和38年にヒットして、 レコード大賞を取りました。調べてみますと、この時あずさみちおは19歳でした。作詞 A 六助、作曲中村八大ですね。まあ、今歌ってもちっとも古いとは思わない新鮮な素敵な歌ですね。で、今月はあずさみちおさんをしのんで、こんにちは赤ちゃん、1963年のレコードから YouTube から利用させていただきました。お聞きいただきたいと思います。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。
こんにちは赤ちゃん、あなたの「あなたの泣き声」「その小さな手つぶらな瞳」「はじめまして私がママよ」「こんにちは赤ちゃん、あなたの命」私がママ。